小川未明作、水盤の王様。去年の寒い冬の頃から今年の春にかけて、たった一匹しか金魚が生き残っていませんでした。その金魚は友達もなく、親や兄弟というものもなく、全くの一人ぼっちで寂しそうに水盤の中を泳ぎ回っていました。兄さん、この金魚は本当に強い金魚ですこと。たった一つになっても元気よく遊んでいますのね。と妹が言いました。ああ、金魚屋が来たら5、6匹買って入れてやろうね。と兄は答えました。ある日のこと、あちらの横道を金魚売りの通る呼び声が聞こえました。兄さん、金魚売りですよ。と、妹は耳を立てながら言いました。
金魚やいー。金魚やい
ー。早く行って呼んでおいでよ。と、兄は言いました。妹は急いでかけて行きました。やがて、金魚屋が桶を担いでやってきました。その時、お母さんも一番末の弟も戸口まで出て金魚を見ました。そして小さな金魚を5匹買いました。水盤の中に5匹の金魚を入れてやりますと、去年からいた金魚はにわかににぎやかになったので大変に喜んだように見えました。しかし、自分がその中で一番大きなものですから、王様のごとく先頭に立って水の中を泳いでいました。後からその子供のように小さな5匹の金魚が泳いでいたのです。これがため、水盤の中までが明るくなったのであります。
兄さん、本当に楽しそうなのね。
と、妹は水盤の中を覗いて言いました。今度金魚屋が来たらもっと大きいのを買って入れよう。と、兄はちょうど金魚の背中が日の光に輝いているのを見ながら言いました。
喧嘩をしないでしょうか。
と、妹はそのことを気遣ったのであります。しかし、兄はもっと美しい金魚を買って入れるということより他のことは考えていませんでした。
金魚やいー、金魚やいー。
二度目に金魚屋がやってきたときに、兄はお母さんから3匹の大きい金魚を買ってもらいました。それらは今までいた大きな金魚よりもみんな大きかったのです。かえって水盤の中は騒々しくなりました。けれど、去年からいた1匹の金魚は、このうちはやはり自分のうちだというふうに、悠々として水の表を泳いでいました。5匹の小さな金魚は、恐れたのであるか、墨の方に寄ってじっとしていました。3匹の新しく仲間入りをした金魚のうち、2匹はちょいと様子が変わったので、驚いたという風でぼんやりとしていましたが、そのうちの1匹は生まれつきの乱暴者と見えて、遠慮もなく水の中を走り回っていました。3匹の金魚が入ってきたのをあまり気にも留めない様子で、前からいた1匹の金魚は長い間住み慣れた水盤の中をさも自分のうちでも歩くように泳いでいますと、不意に不遠慮な1匹が横合いからその金魚をつつきました。あんまり威張るものでない。誰のうちと決まったわけではないだろう。そんなに済まさなくてもいいはずだ。と、罵るごとく思われました。前からいた金魚は相手にならないで、やはり済ました風で泳いでいますと、乱暴者はますます意地悪く、その後を追いかけたのです。こんなありさまでありましたから、 いつしか5匹の小さな金魚は夜のうちにみんな乱暴者のために殺されてしまいました。一月ばかり後まで生き残っていたのは、前からいる金魚と乱暴者ともう1匹の金魚とわずかに3匹でありました。
兄さん、金魚は弱いものね。今度死んでしまったらもう飼うことはよしましょうね、
と妹は言いました。
ああ、金魚より鯉の方が強いかもしれないよ、
と兄は答えました。
兄さん、鯉を買っておくれ、
毎晩夜店に売っているから、と末の弟が言いました。
その日のことであります。暮れ方、妹は末の弟を連れて夜店を見に行って、帰りに三寸ばかりの強そうな赤と黒とブチの鯉を2匹買ってきました。そしてそれを水盤の中に放ったのです。月の照らす下で水面にさざ波を立てて鯉の踊る音を聞きました。それから4、5日も経つと、3匹の金魚はみんな鯉のためにつつかれて殺されてしまいました。あとには2匹の鯉だけが元気よく泳ぎ回っていました。
とうとう鯉が天下を取ってしまった、
と兄は言いました。
本当に憎い鯉ですこと、
と妹は言いました。1日、兄は留守でした。妹は憎らしい鯉だからと言って毎日変えてやる水を怠りました。たった1日でしたけれど、暑い日であったもので水が煮えて、さすがに威張っていた鯉も死んでしまいました。その時からすでに幾日も経ちました。未だに水盤の中は誰の天下でもなく、全く空になっています。